日本語で表現するとちょっとなかなか同じような表現できないんです。英語で表現して しまうんですけども、まあ、神様が言われたのは Die! You are die! You die! Die! Die っていうのは死ぬっていう意味ですけども、あなたは死ぬ、死ぬんだ。それを蛇は You don't die! Die! その死を否定したんですね。二度 You don't die! Die! 決して死なない。もうドントというよりもネバーかもしれません。 You never die! Die! 死ぬ死ぬと言われたそれを否定したんです。神様が言われたのは違うという意味です。死ぬことはないということ以上に、アダムとエバはそれを受け入れてしまったんです。神様の言われたことは違うんだ。そこでパンと神様から離れてしまったんですね。もしかしたら彼らはそこで神様を否定したなんて思ってないかもしれない。だけども事実上ここで立たれたんです。あなたは死ぬことはない。そうして立たれて、立たれた上でそれを食べると神のようになる。だから神様の言葉ではなくて自分の思い、見たら食べるによく、目には美しく、隠しくなるには好ましい。でも、いや、でも私はそう思うけど神様はっていうのはないんです。立たれたから。でしかも神のようになるということは、もう神様の言われたことではなくて自分自身で善悪知るものとなって神のように、神抜きで神のように判断する。そこで罪が成立してしまったんです。私たちも同じものではないかと本当に思わされます。先週礼拝で新聖歌382番の心から願うのは賛美を捧げました。主のように主のように清くしてください。主のように清くしてくださいというのは、ここのこの神のようになるということとは決して違います。主のように清く御姿を映すもの、これは神様とイエス様との関係のように、その間に何の隔てもない、何の曇りもない、ただ一心に神様を尋ね求めて、そして神様の愛と栄光を表す満たされたもの、そうしたものとなる。だからイエス様はいつも朝早く御心を尋ね祈られた、聖書を親しんで読まれた、まず神様から全てを始められた。そうして神様と一つにされていくというのが主のように清く。だから神様を退けて善悪知る者として歩んでいく、神のようになる、全く違うことなんですね。善悪を知る、それは神様なしに自分で知って自分で判断し行動する、人間が君臨する社会になると。命は神様こそ命ですと、この方こそ全てですと。イエスは我が命と賛美しました。本当に私たちはこの方こそ私の命だ、全てだとなっているんだろうか。それとも神様からいただくものはいただいて、でも自分でやっていきます、そういうものなんだろうかと。恵みを信じ恵みに生きるのか、それとも自分の能力を生かしていく道なのか、絶えず私たちはこのことが問われているのではないかと思わされます。残念ながら アダムとエバは神様を退きました。アダムも同じです。もしアダムが本当に神様の御言葉を握っているならば、死ぬと神様言われたではないかと。もうエバがその共にいたわけですから、エバがその木の実を取ろうとしたその時に、いや、それは死だよ。間違いなく言えたはずです。しかし、彼も食べてしまったんですね。そうして彼らが知ったことは、自分たち裸だ。つまり何も持っていない。すべては神様のものであり、自分のものは何一つないんだ。それまでは神様がすべてを与えていただいてて、満たされていた。だから裸であっても恥ずかしいと思わない。そういうものであったのが、いざ神様から関係を断ち、さあ自分たちでやっていこうとなったときに、あ、何もないんだ。裸なんだ。どうしたらいいんだろう。いまだに人は裸であることを解消できていません。だからこそいつも何か足りない。常に追い求め、場合によっては争い、奪い合う。そういう社会になってしまっています。そのような私たちを神様は顧みてくださるんです。救いという意味のあがなうという、まあ一つには奴隷を買い取るという意味のあがなうですけども、まあその覆うという意味もあるんです。どうして奴隷になったかというと、負債とかいろんな問題を抱えて自分ではそれを払い切ることができないから、自分の身をもってそれを償うしかない。そういう負債、賭け、マイナスを誰かが贖うっていう時は覆ってあげる。で、その覆うというのはまさにこの裸で何にも持っていないそのものを愛を持って包み覆う。聖書はそういう神様の愛の姿がたくさん記されています。三つ葉の影を持って覆う、そういう表現がたくさん出てきます。この裸で無力で何も持たないで、そしてさまよい、もう絶えず満たされないから求め続けて、でもそれで終わってしまう、そのような生涯しかない私たちを神様は探し求め、追い求め、命をも犠牲にしてでも私たちを覆い満たしてくださる。そうしなければこの罪の始まった私たちを完全に取り戻し救うことはできないからです。だから私たちはこうして礼拝を捧げます。すべては神様のものです。このところに立ち返るために礼拝を捧げます。そして、すべてを持っておられる神様は私たちのどこまでも味方である。だから敵し得るものはないのだと。たとえ敵するものがあったとしても、神様はそのことをパーンそっちを断ち切ってくださる。本当はこの御言葉はそうだったはずです。あなたは死ぬと言われたのは、その言葉をもってサタンと断ち切っていかなければならない。いや、神様はそれを取って食べると死ぬと言われました。もうそうするとそれ以上どうすることもできない。ところがそこを語ることができなかった。死んではいけないからと曖昧にしてしまったので、いや死ぬことはないとサタンの方からポーンと立たれた。その時にでも、いや死ぬことはないではありませんと、死ぬと言われました。本当に私たちは神様を分からなくなってしまう。そうすると自分の判断は歪んでしまいます。もう大体何か、なんであんなことしてしまったんですかっていう、その人はその時にはそれが良いと見えた。そのことは良い 好ましい、美しいと思えた、それをしてしまった後でなんでそんなことをしてしまったんだと本人も思う、そんなことばかりです。本物を見失うと偽物が美しく見える。今本当に本物が、特に本物の愛が失われていて、だからそれでも愛されたいと、偽りでも愛されたいと、その偽りの愛がはびこってしまう。嘘だと分かっていてもそれでも私を愛してくれるのだからという、それでいいんだと思ってしまう人たちがたくさんある。教会の果たすべきことは本当に大きく大切だと思わされます。